皆さんこんにちは。純福音成田教会牧師の瀬野です。今日の聖書のテキストですが、ルカの福音書12章の49節から59節までの御言葉になります。以前、本当の話なのか嘘の話なのかわかりませんが、こういう話を聞いたことがあります。ある牧師さんが大胆にあるところで語ったというんですね。私は福音を語りませんってね。どういう意味かなと思って人々は聞いたそうです。そうするとその先生曰く、福音を語ると信じる人と信じない人が生まれる。つまり対立が起きたり分裂が起こるんだ。だから私は福音を語らないんだと、こう言ったというんですね。まああまりにもこうヒューマニスティックな、人を中心とした人本主義的な、そういうご意見かもしれません。もちろんこれは、実際私が聞いた話ではなく、間接的なそのようなお話として聞いたんですけれど、今日の本文にはその福音の大切さについてイエス様が語っておられる、そういう場面が出てまいります。ご一緒に学んでまいりましょう。
ルカの福音書12章49節から59節。私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで私はどれほど苦しむことでしょう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。イエスは群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか？あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官はあなたを監守に引き渡し、監守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います。最後の一レプタを支払うまで、そこから出ることは決してできません。
本文49節です。私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。これは後の世に来る神様の裁きの時と見ることもできますよね。イエス様はその裁きがあることを世の人々がもうすでに知っていたらどんなに良かっただろうか。もし知っていたら今言っていることを行っていることを考えていることが違ってくるのではないか。こうおっしゃったと思います。私たちにあってあの裁きがあるということが、どれほど私たちにとってもこの信仰に影響を与えているか、私たちは本当に知っているわけですけれど、50節、イエス様はご自身が受ける十字架について明確に悟られ語られています。それは私たちの身代わりになって死なれるという福音の始まりを予兆したものでもあったわけです。51節、この平和は人の安逸とも読むことができる言葉だと思いますね。ただの仲良しクラブ、ご近所付き合い、また何かこうお付き合いのようなですね、人間的な、まあそういう平和を意味しているかもわかりません。いずれにしろ、真の福音が語られると、そんなコミュニティは崩れていくんだというんですよ。そういう関係が崩れていく。そこには真理が語られると、はっきりとイエス様もおっしゃいました。分裂が起こるんです。つまり信じるものと信じないものが生まれてくるんだと、こう言っています。福音に立つとはそういう結果をもたらすことなんですね。今日もイエス様を信じたがために、ご夫妻やまたご家族やいろんな友人知人関係が何か少し、ニュアンスがおかしくなってしまったなんて感じていらっしゃる方がいらっしゃるかもわかりませんね。でもそれは当然のことなんです。福音はそういう力を持っているんですね。神を信じる人と信じない人を明確に分けるんです。それは私たちが仲がいいとか馬が合うとか一緒に仕事をしているとか、そういうレベルでは関係がない。そういうレベルの話ではない。そこに福音が語られるならば、神を信じる者とそうでもない者が 分かれてしまうんだ、分裂が起こるんだとイエス様はおっしゃいました。これだけを聞くと、イエス様の言葉は非常に何かこう悲しい言葉のようにね、人間的には何か、こうしっくりこないように思うんですね。でも、福音の真理を知るならば、そのような人間の思いやヒューマニズムを超えて、神の真理、変わらない永遠の永遠のこの教えがですね、私たちの中に望むんだということがわかります。福音は信じる者と信じない者を生んで、それは家族であり、どんなコミュニティでも関係がなく、そこに福音が語られるならば、それがやってくるんだというんですね。ですから、クリスチャンの親だから、その子供が必ずクリスチャンになるか、そうではないんですね。それは継承というような、人間的な方法の継承というようなものではないですね。福音の継承とは、その子が確かにイエス・キリストを信じている。その一人の魂としてイエス様を受け入れているという、このようなことが起こることが信仰の誠の継承であろうかとも思いますね。イスラエルはご承知の通りに、西には地中海があるんですね。西の空を見ると雲がどんどんどんどん上がってきます。地中海が熱せられて水蒸気が上がり、雲ができて、そして山に当たって雨が降ってくるんですね。ですから人々は西の空を見ながら、ああ、雲がああいうふうにできているから雨が降るなと知るわけです。そしてまた南の方から熱風が吹いてきます。ネゲブの砂漠、アラノで暑い何十度にもなったこの熱風が吹いてくる。あ、これは暑い日になるぞと皆が感じていたわけですよね。今日も神様は私たちに対していろんな印を見せて、世の終わり、イエス様が救い主であることを私たち人類に示してくださっています。それを私たちがしっかりと信じ、受け止め、そしてこの方を迎えて歩むことを何よりも父なる神様は願っておられるんですね。イエス様はおっしゃいました。今ここに神の御子なるキリスト、つまり肉を持ってきて、人類のために、皆のために十字架について死ぬ、そのメシアがここにいると。もうすでに神の印がここに現れているんだということを語れたわけです。イエス様は今から2000年前にユダに生まれた方でした。しかし、これは人ではなく、神ご自身であって、そしてこの方が私たちの身代わりになって無罪の身で十字架につくことを通して、このイエスをキリスト救い主として信じる者が永遠の命を受けるんだという福音を伝えるためにこの地に来てくださったんですね。この真実を信じるか、信じないか、これが重要なことであります。世のテレビの中にも信じるか信じないかはあなた次第ですという言葉がありますけれど、まさに福音には必ずそこにそのようなものが伴っているというんですね。しかし、これはテレビで面白おかしく作られた説ではありません。真実よりも勝る、まさに神ご自身がこのキリストイエス、この方を通して私たちに啓示を与えてくださったんですね。どうぞ皆さん、イエス様と共に、この福音と共に歩み、そしてこの福音を人々にお伝えする皆さんになることをお願いいたします。最後に58節を見ますと、この例えは訴える人とはまさに神ご自身、和解するとはイエス様をメシアとして信じること、借金とは罪であること、これがはっきりとわかります。つまり私たちは神の前にある罪という借金をね、支払いきれないんです。なんでかっていうと、私自身がもうすでに借金を負ってる身、つまり罪人であるのに、さらにこれを私たちはどうやって支払うことができるか、一生かけても、どんな善行を積んでも、道徳倫理的に立派であっても、行いを良くしたとしても、払い切られるものではない。ですからここに福音が来ました。イエス様が罪のない身で十字架につかれた、その死は私の身代わりであったということです。つまり、私の罪の借金がイエス様の十字架で支払われた、これが福音だというわけですよね。皆さん、福音を伝えてください。そして福音に生きてください。そして多くのところで人が救われ、福音に出会って福音の中に生きる人々がたくさん増えてくる。そういうあなたの家族や友人知人、また教会や地域、この日本でありますように。主の御名によって祝福いたします。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。